Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
飛べるよ、いつか夢見た大空を、今日もそう信じて手を広げよう。
キャサリンの出過ぎた杭は打たれない。はい、こんにちは、キャサリンでございます。4月11日皆さんどうお過ごしでしょうか。今日はですね、先週ゲストに来ていただきました中川義明さん、その2週目になりますでですね、で、まあ、プラスって言うとおかしいんですが、まあ、多分ね今日放送を聞いていただいてると途中でなんか声が入るかもしれないんですが、あらかじめ言っておきます。プラス中川さんプラスミスター X っていう方がいらっしゃいます。まあ、あんまり気にしないで放送をお聞きいただけたらいいかなとは思います。まあ、先週ね聞いていただけてないリスナーの方のために、今日のゲストさんってどういう方っていうのをちょっとね今お話ししておきたいと思うんですが、兵庫県は三木市の方で車に関するですねコーティングとか、あと綺麗にするねクリーニング、手の届かない、まあ、私たちなんかでは絶対手が届かないだろうなっていうシートをバラすとかなんかどっかをバラすみたいな、まあ、本格的なねクリーニングをされたりとか、あとなんか車ごとラッピングしちゃうっていうすごいね、そういうもう本当車に関することいろいろやってらっしゃる33歳のねお若い社長さんなわけです。で先週のねお話の中でなんかとってもいいお話をねしてくださいました。一番やりだした頃の時のこととかね、スタッフの方との出会いとかで、まあリスナーの方へは一言としてね本当に何のためにそれをしているのかとかね、あんまりこう先をどんどん見すぎてしまって不安を煽ったりとかそこの中にこう居続けるんじゃなくって、今日のもう今っていうその目の前のことを一生懸命ただ一つずつやりこなしていくことが大事っていう、本当にご自身もねそれで今もそうですよってね先週ね笑ってらしたんですけども、まあ、でもこれはすごくね大事なことじゃないのかなと思います。先を見すぎて今を見れていないっていう、私たちどうしても自分の不安に負けてしまいそうになる時っていうのはまだ起こってもいないね未来のことに負けそうになっているんですよ。どんなに未来のことで負けそうになったとしても今負けてるのかって今じゃないわけですよね。でもどうしてもその心配になってるって不安になんとかピリオドを打ちたいものだから、未来こうならないためにあるいはこうならねばならないと思って今じゃない未来のことだけにねいつも考えてて一日が終わってしまうっていうこともね多いんじゃないのかなって思うんですよ。ですからどうぞねそういう言葉なんかにもねちょっと耳を傾けてみて、自分の今っていうのをどれだけ自分が大事に一つ一つ乗り越えていっているのかっていうのをね、もう一度自分のね心に聞いてみていただきたいなと思います。まあ私自身もそうです。もうね何ヶ月先とか何年先のことなんていうのね考えたって仕方がないわけですよね。もう何年先なんて私いるかどうか分かんないですよ本当。もう若い時はね必ず何年後ってやってくると思ってるでしょ。でもねある程度の年いってくるとその頃いるかなってね私思うんですよね最近。だからこそ今っていう時間を本当に大事にして、そして今しかできないことにちゃんとね取り組んでいく、そんなことにねもう一度大事だなっていう気持ちを思いながら今日もね聞いていただけたらありがたいですよ。ではでは今日もよろしくお願いいたします。 ここでですね、今日のゲストミオソティスの中川義明さんにご登場願います。中川さん、
はい、こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。そして今日はですね、中川社長の隣にミスター X、こんにちは。完全ミスター X ですが、この声はほとんど聞き覚えのある方がいらっしゃるんではないかなと思います。今日はあえてね、ちょっとまあ、あの別に隠すことはないんですが、今日はあえてねミスター X で行ってみようかななんて思っております。
はい、
はい、よろしくお願いいたします。たまに声が入ると思いますね。
たまに入ります。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ではちょっとね、先週のこと今ちょろっとねオープニングで私お話しさせていただいたんですが、
はい、
ぶっちゃけですよ、
はい、
今までで苦労されたことって、うん、選手ね、やっぱりこう、はい、一番やり出しの時のスタッフの方とのね出会いの中でものすごい決断がありましたよね。
はい、
うん、うまくいくかどうかわからない、その時期に行くんだっていう、こう、はい、気持ちになって、そしてスタートしたと、
はい、
まあ、でもね、私ちょっと興味があるのは、
はい、
もともとこの業界じゃなかったんですよね。
違います。
違う業界ですよね。はい、じゃあその違う仕事をされてた方が、
はい、
あのこうして自分で会社を起こしてやるぞってなった時、
はい、
周りの反響ってどうだったんですか。反響というか反応は、
うん、まあ、やめるやろうなって、決断あるやろうなって、
あ、
まあ、どうせもうすぐやめるやろうってもう言われ続けて、
うん、
はい、まあ、言われる原因があったもん、まあ、僕がそんだけええ加減な生き方しとったからまあそういう風にあれしたんだと思うんですけど、う
ん、いい加減だったんですか。
まあもう、
うん、
口ばっかりだったんで。
あ、はい、え、口ばっかりってやっ、まあ、そんな、
まあ、
うん、あ、じゃあ例えばこんなんやりたいなって言ってても、はい、なかなかそれを やるかやったらやらなかったりとか、はい、
で、まあ、うん、僕の生き方見て多分、まあ、そういう風に映って見てた人は、
うん、
まあ、やめるであろうとみんな言ってたんで、
うん、
だから逆にやめてまいそうな時に、うん、その言葉が反動になったりとかもしてたんで、
ああ
言われる、やめようで頑張るみたいな。
あ、そうかそうか、はい、ここでやめたら、はい、あの周りが言ってるまんまになるぞと、はいはい、あ、悔しい感じでしたか。 そうですね、そしたら
悔しかったですね。
あ、はい、その悔しさがバネになったんですかね。
それも結構でかかったですね、僕の中では
。じゃあそれがなかったとしたらどうでした、もしかして。
それなかったとしたら、いや、どないなってるんですかね。
なかったもやってるんじゃないですか。
なかったもやってたんですかね。
うん、はい、うん、でもそれを悔しいと思ってバネに変えたっていうところがいいですね。
そうですね、うん、もう結果的に良かったですね。
うん、はい、まあ、仕事が最初からあったわけじゃない、
はい、
ですよね、はい、やっぱりこう起業した時っていうのはね、最初からそんなにこうあるわけじゃないですけども、
はい、
そのなかった時のあの辛さ、
はい、
うん、でこれは経験した人しか分かんないね。
そうですね、
ね、でしかもさ、はい、やめるやろって言われてながらのね、
は
い
は
い、頑張りなので、はい、やめるのも悔しいし、かと言って前に進みたいのに、はい、なかなかその仕事が思うようにこう入ってこないっていう、はい、そういう ジレンマみたいなものをね、はい、どういうふうにして乗り越えれたと今から思ったら思います。
いや、もうこれ結構僕単純だと思うんですけど、
うん、
もうすっごい周りの人に恵まれてて、
うーん、
だからその出会った人らとのその縁がもう今ここまで来れただろうなと僕は思ってるんで、
う
ん、
どういう風な方ですか。例えばその出会った方っていうのは、
まあ、
うん、
まあ、僕をパッと見て、
うん、
まあ何も分かってない子やなっていうのも悟ってくれた上で、
うん、
まあ手取り足取り厳しく、
うん、
まあいろいろ教えてもらって、
うん、
でまあ支え、まあ、仕事の面ですごい助けていただいた。
あ、じゃあその方っていうのは、はい、やはりあの同じような業界の社長さんということ ですか。
そうですね、
うん、はい、
とまあそれをずっと辛抱強く、
うん、
見守ってくれてた、まあその当時は結婚してなかったんですけど、
はい、
まあそういう彼女がいたんで、
うん、
まあその子のおかげもすごい、
うん、
大きかったんちゃうかなと思ってますけどね、
うん、
はい、
ダイナマイトな彼女ですね。
ですね。っていうよりジャイアン、
ジャイアン。あ、つまり今の奥さんですね。
そうです
ね。ジャイアンなんですね。あ、はい、あ、じゃあそのいろんな方が自分のこのやろうと思ってる夢であるこの仕事に対して、はい、あ、教えてくれたり支えてくれたり。
そうですね、
うん、はい、それはでもやる前には予想ついてたことですか、はい、スタートする前は。
いえ、全然
全然思ってないですよね、
はい、まあ、そういう人らとも出会うとも思ってなかったんで、
うん、うん、
でもその社長になった時点で、
うん、
結構仕事もあるもんやとか、
うん、
まあ、なんか変に勘違いしてた部分がめっちゃ多くって、
ああ、もう社長になってやりだしたら、はい、それなりに仕事がこう来るだろうと。
そうなんですよ、
うんうんうん、
でまあ、それも仕事取ることも、
うん、
なんかそこまで難しく考えてなかったんで、まあ、それが目の当たりになった時に、
うんうん、
仕事取るのが一番難しいと思って
、うん、
でも考え方も全然ダメだったんで、
うん、
まあ、その辺も、まあ、コンコンとちょっと教えていただき、うん、
社長としてのその、はい、あれですね、ステートみたいなものもいろいろと先輩社長から、
はい、そうです、
教わったということですね、はいはい、でもそういう社長さんにこう巡り会えたっていうのも、
はい、
やっぱりこれも一つの自分の運の一つですよね。
でね、そういう出会いは、まあ、うん、運の一つって、まあ、
うん、
言いますけどね、
ありがたいですよね、はい、
そうですね、
うん、まあ、ちょっとね、横にせっかくミスター X 座ってはるんで、ね、その件についてどうでしょうね、ミスター X さんから。
その件について、
その件についてその思ってもいなかった人との出会いとかね、
あ、
うん、助けてもらえるっていうか、うん、予測してないのに出会えてるっていうね。
そうですね、
うん、
まあ、特にあの中川さんの場合は多いと思います、
うん、
そういうのが、あの、もともとその先に人を大事にする人なんで、
あ、うん、そうね、
うん、多分もう見てる人は分かるんでしょうね、
うんうんうんうんうん、そう、そこかもね、やっぱりもともと人を大事にするっていうところを持ってるので、
うん、してますかね、
うん、いや、されてると思いますよ。だからスタッフもすごいね、いい方たちだと思うし、うん、お、貴重なご意見をミスター X からいただきます、はい、ありがとうございますでもなんかね、大事にするって言って一言で言うのはすごい簡単だけど、うん、今自分でポロッと言われました、大事にしてるかなって言ってたけど、はい、あんまり自覚なしなんですよね、俺こんだけしてるやろとか。
そうですね、
うん、うん、それがねすごいなって、あんまり意識しないでやってはるっていうのがね、うん、
まあ、これも多分ほんますごい単純なんですけど、
うん、
多分ただ単に、
うん、
まあ、授業員のことが多分好きやから、まあ、行動に出るんかなって。
いや、ほんま好きそうやね
可愛いです ね、
うん、ね、スタッフの人たちの話するとき、はい、本当に好きなんやろなって、うん、兄弟なんて思うぐらい、うん、兄弟でもなかなかね、あんな顔で喋らないと思いますけど
、はい、
うん、それはすごく大きいですよね、はい、だから、うん、まあ、嫌なことがあったらね、私たちって本当にこう嫌なものは嫌、いいものはいいってなるけど、あんまりそういう線があんまりボーダーラインがないっていうね、はいはい、それもまあ一つのパワーかもしれないですね、 じゃあまだまだ後半にね、はい、お話もお聞きしたいんですが、ちょっとここら辺で一曲挟みたいと思います、
はい、
サラ・ブライトマン、あ、クエスチョンのオーナーです。
You are listening to Ears FM Gig. Okie dokie.
はい、では後半になります。後半ね。
はい。
ぶっちゃけ。
ぶっちゃけ。
中川さんのこれからの夢っていうものはどんなものがありますか。
夢。
うん。夢です。
夢。って言われると今パッと出てこないんですけど、
うん、
夢というか目標、
はい、目標でもいいですよ。
目標としましては、 とりあえず今の会社を、
うん、
まあ今よりもう少し大きくして、
うん、
で、まあ今頑張ってくれてる従業員の子らも、
うん、
まあもうちょっと、いい立場の方に行ってもらって、
うん、
下の、うんうん、人らをこう指示して、
うん、
なんか今すごい苦労して一緒に頑張ってくれてる分、
はい、うん、
まあ、なんかここにおってよかったって思ってもらえるような状態に持っていきたいっていうのが、
うん、
まあ、仕事面での目標としたら、
うんうん、
まあ、夢ではないんですけど、まあ、目標、まあ、そこを目標として仕事は頑張ってる感じですかね、
うん、面白いね、今夢ではないんですけれどもって言われた言葉がね、うん、夢ではないけれどもこの一つの目標なんです、はい、でもこの一つの目標のもっとその先に夢があるんですよね、
はいはい、多分出てくるんだろうなっていう、
ね、でも多分ねあるんだとは思うんですけどねその辺のところ、はい、ミスター X どうでしょう
その辺のところ
その辺のところどう思われます？
夢ですか、
はい、
いやでもなんか今日みたいなに楽しく過ごせる日がこの先10年も、うん、20年も続けばいいっていう感覚でいそうな感じですね、
うん、
長谷さんの場合は
そんな感じ
なんか特にこういう風になってビッグになりてとかそういうのよりかは、うんうん、でなんかそれがすごい等身大で、
うんうん
うん、着実にそれがずっと叶っていってるんじゃないかなっていうのは見てて思います、
ね、ですよね。なんか回路みたいねなんていうかな、こうブワーッとね一気にこうブワーッと燃えて、うん、ですごい炎でグワーッて言って周りをこう巻き込んでグワーッてして、うん、なんか強い炎がこうブワーッとまた消えていくっていうんじゃなくて、うん、なんかほかほかほかほかほかほかずっとその温度がこうずっと保たれてるっていうかな、うんうん、なんかもう回路みたいなと思うんですよね、うん、だからこのねラジオを聞いてくださってるリスナーさんの中でもなんていうかな、ファイヤー型なのか、
うん、
回路型なのかによっても、うん、夢一つのね捉え方が違うような気がするんですよね、うん、どうしてもなんかねファイヤー型の夢をこう想像してません、
うん、
夢って聞かれたら、うん、なんかこうこういう風になってとか、うん、ここもこういうことをできてっていうのが夢のこう表し方っていう、うん、でも今中川さんが言われたようなことと、そして今ミスター X が言ってくれたように、回路なんですよ、うん、回路型の夢っていうのは実はそれが少しずつ少しずつこう持続されて、そのプロセスの中に楽しみながら見出していけるっていう、この一日一日がもう夢の中に来てるっていうね、うん、
そうですね、
ねえ、ロマンですよねこれもねうん、
プライベートはね、うん、プライベートでもまあ、うん、あるはあるんですけど、うん、まあ、それも別に夢じゃなくて、
うん、
まあ夢ってしたらなんか遠いような感じもするし、目標やったらなんか達成できそうな感じもするから、
うんうん、
まあそれでまあ夢っていう感覚がないんかも分かんないですけど、
うん、
まあ、仕事はさっきのなんですけど、
はい、
まあ、プライベートはとりあえず、まあ、この10年以内に、
うん、10年以内、
実家の家を平屋にリフォームする、
うん、
それはもう俺の手でしたいっていう目標があって、
うん、
まあ、それがいけるように仕事も頑張ってっていうような感じですかね、
うん、
だからその目標があるから仕事も頑張れるんかなっていう、う
ん、実家のお家、
実家
のお家、え、
実家です、
はい、
嫁のね、
お、はい、そうなんですか、
はい、はい、
まあまあ、ちょっと今椅子から落ちそうになりましたよ私今、
はい、とりあえずね、
ジャイアンのね、
ジャイアンの実家のね、はい、それのね、 親孝行っていうのを目いっぱいやっぱしていきたいなっていうのがあるから、うん、
むちゃくちゃすごい目標じゃないですか。ねえ、いやそれに対してミスター X
それをミスター X としようっていう君もだよっていう
そうなんですね、
初耳
ってね、もうどうなってんだろうね、これも放送事故起きそうですけどねもうね、素晴らしい、本当にあのもう何とも言えない夢だと思います、ありがとうございますじゃあね、また先週も言っていただいたんですけど、もう今週もですよ、
はい、
うん、リスナーの皆様に対して、
はいはい、
そうですね、いや目標なんかもうアホらしいて、うん、達成する気にもなれんわって、うん、ちょっと自暴自棄になってる人がもしいたとしたら、
うん
うん、あるいは目標なんか立ててもどうせ自分には無理やろってね、
うん
うん、ちょっと思いかけてる人がいたとしたら、うん、そのような方に、
うん
うん、一言なんか言ってあげてください、
はい、多分そういう方は目標が大きすぎるんだと思うんです。
でなるほど、
目標っていうのは、うん、大きいからかっこいいんではなくて、
うん、
達成するやつの方がかっこいいんで、とりあえず手の届くか届かんかっていうちっちゃい目標からでもいいから達成すると、うん、まあ、小さい自信になって、まあ、これも先週言った通り、うん、ほんま目の前のことを一つずつやっていけばそこに必ずたどり着けるっていう、
はい、かっこいいね
だと思っております。
はい、なるほど、あまり大きすぎるね目標でこうっていうよりも、はい、その目標もっと小分けしてもいいんですよね、
はい、
うん、
で達成する方が、
うん、
素敵やしかっこいいんじゃないかなと。
なるほど、
はい、
じゃあ達成体験を作っていったらどうや、はい、っていうことですね、
は
い、
そうですね、
うん、はい、本当にね、あの2週にわたってどうもありがとうございました。
いえいえ、ありがとうございました。
でミスター X もありがとうございました。
ありがとうございました
、中川さんそしてミスター X でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
はい、どうでしたでしょうか。ミオソーティスの中川義明さんでした。ホームページの方はミキシミオソティス、カタカナですよ、ミオソティスで検索してみてください。でこちら、ここでですね、教会の方からのお知らせをしたいと思います。4月の15日高砂でですね、私キャサリンが引き寄せの法則についての講座をしたいと思っております。まあ、これどちらかというとね、体験型になると思います。あの引き寄せの法則なんてね、もう本当に巷でいっぱいいっぱい言われてますけど、なかなかねやれてる方少ないと思うんですよね。まあ私に会ったことがない方なんかでもね、まあ、どんなことを言うんやろうとかみたいなあの感じでもいいですよ。ちょっとね覗きに来てください。そして、5月から、カウンセラーとそしてインストラクターのこのダブル資格が取れるという、実践中心なんですが、最短で6ヶ月っていうこのコースも開催します。なかなかねカウンセリング学ばれても本当に実践的なカウンセラーとしてね、あの活躍している、そしてもしくはクライアントさんを持っているっていう方は本当に少ないんです。あのそれはなぜかって言ったら、やっぱりね実践が少ないっていうことだと思うんですね。なので、私は本当にねこの世の中にたくさんのね人の話を聞いて、そして、癒すことのサポートができる人をねたっぷりと育てたいなと思っています。ですのでこのカウンセラーインストラクターのダブル資格取得コースも5月から始まりますので、ぜひマインドイノベーション協会のホームページの方にお越しくださいませ。この番組は泣く子も笑う謎の珍獣キャサリンがパラダイス王国からお届けいたしました。ではまた来週をお楽しみに。